台東区議会発行、台東区声の区議会だより、平成30年1月、第146号、ファイル2です。土曜議会を開催します。日時、2月17日土曜日、午後2時から4時ごろまで。区議会では、区民生活の様々な課題について、きめ細かく審議し、どのように対処していくかを決定しています。多くの皆様に区議会について関心を持っていただくために、土曜日に本会議を開催し、代表質問を行います。この機会にぜひ傍聴にお越しください。傍聴される方は当日、区役所7階議会事務局までお越しください。事前の予約は不要です。途中で退席もできます。なお、代表質問とは、各会派の代表者が議案や区長の政治姿勢に対し質問を行うことです。土曜議会を開催しますでした。代わって第4回定例会の概要です。平成29年第4回定例会を11月24日から12月19日まで開催しました。公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例、固定資産税、都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書など議案16件を可決。第4回定例会の概要でした。今度は今定例会で決定した意見書です。固定資産税、都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書。中小企業者などの経営基盤の支援強化を図るため、固定資産税、都市計画税の軽減措置などを平成30年度以降も継続することを求める意見書を東京都へ提出しました。地方消費税の生産基準の見直しに関する意見書。地方消費税の生産基準について制度本来の趣旨を逸脱した地方間の税収格差を論点とする不合理な見直しを行わないことを求める意見書を国へ提出しました。今定例会で決定した意見書でした。次は政務活動費の公表についてお伝えします。台東区議会では議会改革の取り組みの一環として政務活動費の会派別収支状況を公表しています。政務活動費とは、地方自治法や区議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、区議会議員による区政の調査研究に必要な経費の一部として議会の会派に対し交付するものです。政務活動費の使途。交付された政務活動費は、使途基準に従い、必要な経費に限定して支出することができます。次のような経費に支出することは認められません。選挙活動、政党活動、私的な活動にかかる経費、傾聴、見舞い、選別などの交際的経費、議員だけが出席する会議に要する経費や、もっぱら飲食のみに要する経費。では、平成29年度上期、4月から9月の政務活動費の会派別収支状況をお伝えします。自由民主党9名、交付額675万円、研究研修費、研究会や研修会の開催、または参加に要する経費、24万5577円、調査旅費、先進地調査、または現地調査に要する経費、6万6214円。資料作成費、資料の作成に要する経費、11万160円。資料購入費、図書、資料などの購入に要する経費、26万9550円。広報費、調査研究活動、議会活動及び区の政策について区民に報告し、PR するために要する経費、 2980円。校長費、区民などから区政及び会派の政策などについての要望、意見を収集するために要する経費、64万7千円。交通費、日常的な調査研究活動にかかる交通に要する経費、107万6680円。通信費、日常的な調査研究活動にかかる通信に要する経費、88万6463円。人件費、補助職員を雇用する経費、0円。事務費、会派の事務運営に要する経費、22万7401円。事務所費、事務所の設置に要する経費、30万円。支出額、計、383万2025円。交付額から支出額を引いた差し引き額、291万7975円。台東フロンティア8名、交付額600万円。研究研修費、16万9850円。調査旅費、3万9720円。資料作成費、0円。資料購入費、16万6271円。広報費、121万1861円。校長費、14万9000円。交通費、58万8068円。通信費、77万9004円。人件費、43万2000円。事務費、50万2675円。事務所費、60万円。支出額計、463万8449円。差し引き額、136万1551円。公明党5名。交付額、375万円。研究研修費、6万1236円。調査旅費、52万7370円。資料作成費、0円。資料購入費、20万6084円。広報費、19万1992円。校長費、31万9000円。交通費、41万9954円。通信費、54万1291円。人件費、0円。事務費、70万796円。事務所費、0円。支出額計、296万7723円。差し引き額、78万2277円。つなぐプロジェクト4名。交付額300万円。研究研修費0円。調査旅費0円。資料作成費0円。資料購入費15万3771円。広報費118万3015円。校長費4万6000円。交通費30万1260円。通信費32万7334円。人件費0円。事務費21万830円。事務所費0円。支出額計222万2210円。差し引き額77万7790円。日本共産党4名。交付額300万円。研究研修費3万3875円。調査旅費11万6500円。資料作成費8080円。資料購入費41万3908円。広報費20万810円。校長費2800円。交通費18万6774円。通信費26万8122円。人件費0円。事務費46万3204円。事務所費120万円。支出額計289万4073円。差し引き額10万5927円。無所属の会4月から6月1名。交付額37万5千円。研究研修費0円。調査旅費0円。資料作成費0円。資料購入費9436円。 広報費287,592円、校長費0円、交通費58,370円、通信費21,022円、人件費0円、事務費122,771円、事務所費0円、支出額計499,191円、差引額マイナス124,191円。以上です。なお、各会派への交付額は、一人当たり月額125,000円に、会派人数を乗じた月数分で算出されます。無所属の会は、議員辞職のため、6月分まで交付。各会派の年間支出額が、年間交付額を下回った場合は、区に返還されます。領収書等関係書類の閲覧。各会派が支出した政務活動費の領収書、報告書などの関係書類については、情報公開請求の手続きにより閲覧をすることができます。政務活動費の公表についてお伝えしました。
一般質問の概要をお伝えします。一般質問とは、区の仕事全般について、区長などに報告や説明を求めることです。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、台東区議会自由民主党、石川義弘議員の質問です。保育の充実と幼稚園児の入園減少について、子育て家庭を取り巻く環境の変化や、保育ニーズの高まりから、保育園の増設は必要ですが、一方で幼児人口が増加する中、区内の幼稚園の総園児数が徐々に減少する傾向にあります。教育熱心な土地柄であり、昔から商人の町、職人の町として、歴史ある幼稚園が多数存在する本区において、幼稚園児の減少は問題であり、保育園と幼稚園の入園者の平均化を図ることも必要と考えます。幼稚園の入園者数の減少を踏まえ、今後どのように対応するのですか？
幼稚園の入園者数がこの数年減少している状況は認識しています。公立・私立幼稚園は幼児教育を支える車の両輪として、共に長きにわたり地域に根ざした幼児教育を行ってきました。教育委員会ではこれまで、区立幼稚園が幼児教育の充実を図るために実施している魅力ある教育活動などについて、広報やホームページなどを通して保護者への情報提供に努めてきました。また、私立幼稚園に対しては、各園の特色ある教育活動の実施に対する補助を行うとともに、保護者への負担軽減策の充実を図るなど、様々な支援を行ってきました。今後も教育情報誌などにより積極的に情報を発信し、幼稚園教育の目的や幼稚園の良さを広く伝えていくとともに、家庭や地域と連携して子どもを育む幼稚園教育のさらなる充実を目指していきます。
高齢者の歯科検診の拡充について、咀嚼機能を維持することは全身の健康を維持するために重要です。歯周病を起因とする細菌性心内膜炎、動脈硬化症などの悪化、口腔機能の低下による誤嚥性肺炎などを予防し、高齢者が要介護状態にならないようにするため、高齢者の特性に合わせた歯科検診の実施と対象年齢の拡大が必要ではないですか？
現在、区で行っている歯周病の早期発見を目的とした歯科基本健康審査では、27年度より対象年齢を75歳まで拡大したところ、他の年代と比較して受診率は高く、高齢者の健康維持にとって重要な事業であると認識しています。今後、高齢者の口腔機能低下や誤嚥性肺炎などを予防するため、歯周病の早期発見に加え、飲み込む力を評価するなど、高齢者の特性を踏まえた項目の設定や対象年齢の拡大など、歯科基本健康審査のさらなる充実に向けて、関係機関と検討を進めていきます。
その他の質問項目として、1、 ユネスコに関わる活動について、2、大規模用地の活用について、3、高齢者の住まいの確保とシルバーピアの拡充についてがありました。台東区議会自由民主党、石川義弘議員の質問でした。次は、台東フロンティア、木下愛月議員の質問です。台東区高齢者保健福祉計画、台東区介護保険事業計画の改定について、平成29年6月に改正された介護保険法などでは、地域包括ケアシステムの進化、推進などが必要とされています。今後、後期高齢者の増加が見込まれる中、第7期高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画の改定では、地域包括ケアシステムの強化に向けた認知症対策、医療、介護の連携などが重要ですが、これらの課題にどのように取り組んでいくのですか？
第7期計画では、地域包括ケアシステムの強化に重点を置いた体系の見直しを行い、認知症地域支援推進員による認知症の方と家族への支援の充実を図るとともに、認知症初期集中支援チームによる支援に取り組んでいきます。また、医療と介護の連携については、医療・介護情報検索システムを提供するとともに、入退院時、情報連携シートの活用を図っていきます。今後も切れ目のない支援などの提供に向け、地域包括ケアシステムを強化するための取り組みを進めていきます。
地方消費税の配分割合の見直しについて、消費税の地方分である地方消費税の配分割合の見直しが国で議論されていますが、見直しが行われた場合は本区へも大きな影響があります。都や他区と一体となって異議を唱え、財源の確保に努めていくべきではないですか？
国は都道府県間の配分割合について地方の割合を増やす方向で見直しを検討しており、区財政に大きなマイナスの影響を与えるものと懸念しています。地方消費税の配分割合は、消費の状況を反映した客観的で精緻なものである必要があります。そのため、特別区長会では、都などと連名で、配分の本来の趣旨を踏まえるよう、総務大臣に要請しました。今後も国における議論を注視し、税収の不合理な偏在是正の動きに対して、都と一体となり強く主張していきます。
その他の質問項目として、1、台東区障害福祉計画の改定について、2、健康台東21推進計画の改定についてがありました。台東フロンティア、木下愛月議員の質問でした。続いて、台東区議会公明党、寺田明議員の質問です。選挙啓発及び投票率向上による充実地域社会の実現について、選挙権年齢が18歳以上に引き下げられたこともあり、各年代年齢に応じた対策や事業を行うことで投票率を上げ、充実した地域社会を構築していくべきと考えます。次代のリーダーを育成するため、主権者教育のさらなる充実を行うべきではないですか？
小中学校の社会科の授業において、議会制民主主義の考え方や政治参加のあり方について学習しています。また、多くの中学校では選挙管理委員会による出前授業を実施し、投票の仕組みなどについて学ぶとともに、実際の投票箱などを用いて生徒会選挙を行うなどの取り組みを行っています。主権者として求められる知識の習得だけでなく、社会に参画する人材の育成に向け、主権者教育の充実を目指していきます。
10代の関心が高まっている中、積極的な啓発物品の一新や、新たに18歳になる方へ選挙に関する小冊子を配布するなど、啓発事業の充実を行うべきではないですか？
選挙管理委員会では、中学・高校への出前授業や青少年フェスティバルなどでの啓発活動を行っています。18歳になる方への啓発事業を工夫するなど、一層の充実を図るよう選挙管理委員会に伝えていきます。
近隣型商店街対策について、 練馬区では区の助成を受けた NPO 団体が行う買い物弱者への支援を通じて、商店街全体に新たな交流が生まれ、店舗間の協力合意の形成などに成果がありました。本区においても商店街のさらなる活性化を図るため、商店街が行う買い物弱者対策への支援を行ってはどうですか？
今年度、都の制度の拡充に伴い、商店街などが実施する買い物弱者対策事業への支援の充実を図りました。今後とも先進的な事例の紹介も含め、積極的な周知を展開していきます。
空き店舗解消によるにぎわい創出の取り組みについて、今年度開始した空き店舗兼住宅の改修費支援の利用状況はどうですか？
現在、相談のみで申請には至っていませんが、建物所有者に働きかけるなど、効果的な周知を図りながら、空き店舗の解消に向けた取り組みを進めていきます。
空き店舗の活用策として、各商店街に女性も安心して利用できるトイレや、授乳スペースなどを兼ね備えたお休み処を整備してはどうですか？
子育て支援などにつながる空き店舗の活用も含め、魅力ある商店街育成支援などにより、引き続き先進事例の紹介をしながら商店街に働きかけていきます。
その他の質問項目として、1、認知症高齢者が安心して在宅で暮らせる住環境整備について、2、妊産婦ケア対策の充実についてがありました。台東区議会公明党、寺田明議員の質問でした。代わって、つなぐプロジェクト、阿部光俊議員の質問です。介護保険制度の適正な運営について、介護保険制度を維持する上で、限りある人材などを効率よく活用することが不可欠ですが、どのように介護人材を確保していくのですか？
ホームページによる求人情報の発信や、介護技術向上の研修などを実施しています。今後とも、国などと連携しながら、介護人材の資質向上などに積極的に取り組んでいきます。
30年度の介護報酬の改定は、区内事業者の経営へ多大な影響を与える可能性がありますが、今後、事業者とはどのような連携を図っていくのですか？
事業者に対し、改正内容の周知などを行っており、今後も情報収集に努め、区内事業者などで構成される連絡会とも連携を密にしながら、円滑な制度運営に努めていきます。
介護保険は制度の適正な運営が重要ですが、介護保険給付の適正化に向け、どのような取り組みを行っていくのですか？
ケアプランの点検や住宅改修時の調査など、サービスの必要性、妥当性を検証し、適正化に取り組んでいます。現在策定中の第7期介護保険事業計画にも、これらの取り組みを定め、引き続き適正な運営に努めていきます。
つなぐプロジェクト、阿部光俊議員の質問でした。今度は日本共産党台東区議団、秋間博史議員の質問です。多文化共生の台東区について、在住外国人の子どもには就学義務がないため、義務教育段階の学力などを身につける機会を失っている子どもが相当数いると推測されます。このような子どもたちに義務教育の光を当てるべきではないですか？
学齢期の外国籍の子どもが学校に通い、教育を受けることは望ましいと考えます。これまでも区立小中学校への就学について、広報台東などで周知してきました。また、新入学にあたる年齢の外国籍の子どもがいるすべての家庭に、就学案内を送付しています。今後も周知を徹底し、就学の相談に丁寧に対応していきます。
外国人の児童生徒の日本語力を高めるために、小中学校への日本語指導講師の派遣時間の上限を大幅に引き上げるべきではないですか？また、本区でも小中学校に日本語通級学級を設置すべきではないですか？
派遣時間は上限を設けていますが、様々な状況を学校長と協議した上で、必要に応じて再延長も行っています。日本語通級学級の設置は予定していませんが、今後も日本語の習得のみならず、 学校生活などへの適応状況を把握し、柔軟に対応していきます。
発達障害児への支援について、松ヶ谷福祉会館の療育水準は極めて高いですが、通所が満員であるなど、必要な子どもに療育が行き渡っていないなどの現状があります。そこで、松ヶ谷福祉会館を中核に据えた上で、発達障害児の日常的な療育を幼稚園や保育園などで進めていく方向にすべきではないですか。また、毎日子どもと直接関わる保育士などの発達障害に対する知識と理解を深めることも必要ではないですか。
保育園や幼稚園などには、松ヶ谷福祉会館の専門職員が巡回訪問し、発達に心配のある児童への支援方法などの助言を行っており、今後も支援力の向上をサポートしていきます。また、発達障害の研修を実施しており、区内学校園の教員など、多様な関係機関の職員も受講しています。今後も支援内容の理解を深められるよう、研修内容の充実を図っていきます。
特別支援教室は、年度途中に増えた対象児童数に応じた、区独自の指導教員の加配など、さらなる充実が必要ではないですか。
本年度から開設の特別支援教室は、年度当初の対象児童数により、巡回指導教員の配置数が決定されています。区独自の加配は考えていませんが、年度途中においても各校の実態に応じた指導形態を取り入れ、次年度には対象児童数に応じた教員を配置していきます。
その他の質問項目として、国民健康保険の都との共同運営についてがありました。日本共産党台東区議団、秋間博士議員の質問でした。次は台東区議会自由民主党、鈴木淳議員の質問です。江戸手書き提灯などを活用した景観づくりについて、地域の歴史や文化を生かした景観づくりは、住民が地域への愛着、誇りを持つことにつながり、良好な景観は、ゆとりや潤いのある生活をもたらします。それらは地域の魅力となり、人々を引き寄せるようになります。そこで、より風情、情緒ある台東区を目指して、京都市における伝統技法で作られた提灯などへの補助事業などの事例を参考に、伝統技法による提灯などの町並みへの活用、普及促進を検討してはどうですか。
景観への取り組みは大切であると考え、花の心プロジェクトを推進するとともに、良好な景観形成に貢献している建築物などを表彰する景観まちづくり賞を創設しました。さらに、今年度は屋外広告物について、町との調和を図るためのガイドラインを策定しているところです。江戸手書き提灯などの町並みへの普及促進は、本区の景観まちづくりと伝統工芸産業振興の両面につながると考えています。今後、京都市の事例を参考に、景観まちづくりと伝統工芸品の活用について検討していきます。
国が掲げる保育費無償化について、国は保育費の無償化について検討していますが、待機児童問題で求められているのは、預け先の確保や保育の質の維持です。国の政策は自民党籍を持つ私でも理解できません。本区としては、保育費の無償化についてどのように考えているのですか。また、無償化にとらわれず、待機児童対策などにより一層取り組んでいくべきではないですか。
次代を担う子どもたちの育成のためには、教育及び保育環境の向上は極めて重要です。現在、国では幼児教育の無償化が検討されていますが、引き続き情報収集に努めるとともに、国の動向を注視していきます。また、本区では、これまでも保育所待機児童解消に向けて様々な方策に取り組んできました。中間年の見直しを行っている子ども・子育て支援事業計画に基づき、安心して子育てができるよう、保育施設の整備や保育人材の確保など、今後も保育環境の整備に取り組んでいきます。
その他の質問項目として、バス高速輸送システム BRT の導入についてがありました。台東区議会自由民主党、鈴木淳議員の質問でした。 続いて台東フロンティア堀越秀夫議員の質問です。国の民泊新法に対し台東区が守るべきものとは。本区における民泊問題を考える上で常に簡易宿所が民泊との比較対象にされますが、簡易宿所と民泊は安全管理面でどのような違いがあるのですか。
簡易宿所などの旅館業施設は区の条例に基づき従業員が常駐して宿泊者の確認、施設の安全を管理しています。一方、住宅宿泊事業施設は法令で周辺地域などの安全確保のために配慮すべき事項を宿泊者に説明する義務が事業者に課せられています。
今後地域住民との信頼関係の構築も含め、安全安心な観光都市として民泊に求めるものは何ですか。
法の目的は観光客の宿泊需要に対応して来訪滞在を促進し、区民の生活や経済を活性化することであり、観光都市である台東区ではさらに地域住民の良好な生活環境の確保と安全安心な宿泊場所の提供が大変重要であると考えています。
3年目の服部区政の総括と今後について、区長は平成29年2月の本会議の所信表明で、防災対策として浅草北部地域の建て替え支援と簡易型感震ブレーカーの配布について述べていますが、どのような成果があったのですか。また防災を目的とした基金の活用について伺います。
浅草北部地域の建て替え支援制度については、建て替え移行アンケートや相談会を実施した結果、現在2件の建て替え助成の申請があり、簡易型感震ブレーカーは現在谷中の不燃化特区の400件を超える世帯に配布しています。また区では災害対策基金を設置しており、必要に応じて活用するなど、今後も災害に強い台東区の実現に向け取り組んでいきます。
災害時において復旧復興の大きな壁となる災害廃棄物について、その処理に加え広報活動や道路公園の管理連携体制の構築など、山積する課題にどのように対応するのですか。
区では災害時の廃棄物を3つに分けて処理体制を構築しており、具体的な対応を地域防災計画などに定めています。関係機関との連携を密に行い、より具体的な体制づくりに取り組んでいきます。
その他の質問項目として、既得権化した補助金を見直し区民への公正な税再配分をがありました。台東フロンティア堀越秀夫議員の質問でした。代わってつなぐプロジェクト青鹿邦夫議員の質問です。犯罪抑止について、空き地に隣接する家の壁や懲戒掲示板などにある落書きはさらなる犯罪につながる恐れもあり、早く消すことが重要です。また犯罪抑止には防犯カメラの増設も有効であり、区の助成制度もありますが設置できていない場所も多いです。今後来街者の増加が予想される中、犯罪に対する区民の意識啓発を早期に行うべきではないですか。
区民の自主防犯意識の醸成などのため、防犯講話などを実施し啓発を図ってきました。また町会の方などには安全安心リーダー講習会の中で地域のパトロールを行うなど、防犯知識と意識の向上を図っています。今後も犯罪に対する意識の啓発などに向け取り組んでいきます。
スクールロイヤー導入の検討について、スクールロイヤーとは子どもの最善の利益や成長発達を保障することができる学校環境の実現を目的として、学校をサポートする弁護士です。ここ数年いじめ問題や学校事故など対応が困難な事案が増えている中、学校関係に詳しい弁護士に対するニーズが高まっています。本区においても、スクールロイヤーの配置を検討すべきではないですか。
現在、学校園で法律的な判断が必要となった場合には、区の顧問弁護士から助言を得ています。本区におけるスクールロイヤーの導入については、国や都、他区の動向も注視し検討していきます。
その他の質問項目として、1、スクールソーシャルワーカーの増員について、2、学習支援講座の改善についてがありました。つなぐプロジェクト、青鹿邦夫議員の質問でした。お伝えした一般質問の詳しい内容は、平成30年3月下旬掲載予定の区議会ホームページの会議録をご覧ください。アドレスは、http://taito.gigiroku.com/voices/ です。以上、一般質問の概要をお伝えしました。
これでファイル2が終わります。引き続きファイル3をお聞きください。